私たちの救い主、イエス・キリストの父なる神の皆が、とこしえまでも褒めたたえられますように。私たちの父でもある神は、あなたを愛するがゆえに、神の子イエスをこの世に使わされ、あなたのために神は、その一人子イエスを十字架につけられました。そして神は、十字架の上で死なれた、救い主イエスを通してあなたを救ってくださり、このキリストを通して、とこしえに続く罪の許しをすでにあなたにも与えてくださったのです。この憐れみ深い私やあなたの父なる神の皆が褒めたたえられ、私たちのため、神の子イエスを十字架につけられた父なる神の上に誉れと見栄えがよよ限りなくありますように。それでは御言葉のまとめ、説教用紙に書かれているところに入ってまいりましょう。はじめに丸印、ルカ6章27節から36節についてというところをお読みしてまいります。35節でイエス・キリストはこうおっしゃっています。敵を愛しなさい。人に良いことをし、何も当てにしないで貸しなさい。救い主イエスは、誰が幸いなのかという教えに続けて、敵を愛することについての御言葉を語られた。そしてキリストは、ご自身が語られた御言葉の通り、神の敵であったあなたのために苦しめられ、十字架の上で死んでくださった。使徒パウロはコロサイ書1章21節でこう語っています。あなた方は以前は神から離れ、悪い行いによって心の中で神に敵対していました。矢印のところ。聖書は、私たちが生まれながら神に背き、闇と罪の内を歩み、神の御怒りを受けるべき滅びの子であったと教えています。そのようなあなたのためにもイエス・キリストは、十字架の上で敵をも許す神の愛を示された。それがルカ23章34節の御言葉です。その時、イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。ここまでお読みしたところから、皆さんにお話ししたい一つのこと。それは、私たちがかつて、神の敵であったにもかかわらず、神があなたのためにも、救い主イエスをこの世に使わしてくださったということであります。今日の福音書の中で、神の子イエスはこうおっしゃっていました。あなた方は、あなた方の敵を愛しなさいと。あなたは、あなたの敵を愛せよ。この御言葉はまず、救い主イエスご自身が、私たちのために成し遂げてくださった御言葉です。では、どうやって？それは、十字架につけられたイエス・キリストによってです。聖書は、私あなたが、かつては神の敵であった、滅びの子であったと語っています。また父なる神は、人の罪を許されない、その罪の報い罰を必ず与えられる、清き、正しい神であり、どこまでも厳しいお方でもあられます。それでも神はすべての人を愛し、あなたを救いたいと願われ、一つの御心を示してくださった。それが、十字架につけられた神の子イエスであります。神は私たちを救うため、神の敵に下すべき怒りを、罪なき一人子イエスに与えてくださった。十字架の上で苦しまれたイエス・キリストは、何も知らない、愚かな罪人私たちのために、神を彼らをお許しくださいと祈られ、 このイエス・キリストが、神に背く者、私たちが下されるべき裁きを、十字架の上で、あなたの身代わりとして受けてくださったのです。ここにこそ、神の深き愛と憐れみが示されているのです。それではもう一度、御言葉のまとめ、説教用紙に書かれているところに戻ってまいりましょう。続いて今日の御言葉、ルカ6章36節をお読みしてまいります。あなた方の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深いものとなりなさい。父なる神は、人からの見返りを何も求めることなく、ご自身の憐れみのゆえに、イエス・キリストを十字架の上で、神の敵であるすべての人のために捧げられ、このキリストの十字架を通して、あなたへの救いの道を開いてくださった。使徒パウロはエフェソ2章5節でこう語っています。あなた方の救われたのは恵みによるのです。星印のところ、神の子イエスを捧げられた父なる神が、あなたに望まれているのは、いつもあなたが十字架につけられた神の子イエスによって罪許され、このキリストをあなたに与えられた神を心から褒めたたえ続けることであります。米印のところ、尊き命を差し出すことにより、敵を愛せとの御言葉を成し遂げられた救い主イエスと、神の敵であったあなたに、十字架を通して示された神の憐れみを深く覚えつつ、いつもキリストの十字架を通して与えられる許しの喜びを、あなたの隣人と分かち合うものとされてまいりましょう。終わりに、本日の説教のまとめとして皆さんにお伝えしたい大切な一つのこと。それは、私たちの信仰生活、また、日々の暮らしが、神の深い憐れみを知るところから始まっていくということです。先ほどお読みいたしましたルカ6章36節で、救い主イエスはこうおっしゃっていました。あなた方の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深いものとなりなさい。この、父なる神の憐れみは、十字架につけられた神の子イエスを通して私たちに示されております。イエス・キリストが十字架の上で苦しまれていたとき、それを見ていたすべての人は、誰のためにキリストが十字架につけられているのかということを知りませんでした。そしてこのとき救い主イエスの十字架を見上げていた誰もが、この十字架は、私のためであるということがわからなかった。キリストはこの私のためにも十字架の上で死んでくださったと悟り得る者は誰一人としていなかったのです。それでも父なる神は愛する一人子イエスを神の敵であったすべての人のためまたあなたのために十字架の上で裁かれあなたが受けるべき罪の報いと罰をキリストの身に負わされたのです。それは、私たち、滅びの子であった罪人が、キリストの十字架によって罪が許され、神の裁きから救われるためだったわけであります。ですから私たちもこの十字架につけられた、イエス・キリストによって表された、神の憐れみに、いつも立ち返って参りましょう。私たちは、キリストを通して深い憐れみを受けた者、許しを、愛を受けた者、救われているものであるということを十字架を見上げながら私たちの心に深く刻み続けてまいりましょう。本日の福音書の中で神の子イエスは私たちにもあなた方はあなた方の敵を愛しなさいと命じておられます。けれども私たちには敵を愛そうとする気持ちは全く出てこない。それどころか仲の良い人にさえ時にしてその人に優しくすることが面倒になってしまったり もう疲れたので何もやりたくないなと思ったりするものであります。それが私たちの弱さであり、どうしようもないところであり、私たちの力は人に示すような神の愛も神の憐れみもいつまで経っても出てくることはありません。だからこそ敵を愛された救い主イエスは私たちにもこう語られるのであります。あなたはまず神の敵であったあなたのためにも十字架の上であなたの許しを願ったこの私を見上げていきなさい。神の敵であったあなたのためにも十字架の上で死にあなたに愛と憐れみを示したこの私を見なさい。この私から愛を、許しを、憐れみを豊かにまずあなたが受け続けていきなさいとキリストは私たちにも語り教えてくださるわけであります。この許しの愛をキリストによって示された神の憐れみを私たちは深く知っていきましょう。それが私たちの隣人に向かう力となっていくのです。さらに覚えていただきたいのは、救い主イエスはすべての人のために十字架にかかり死んでくださったということ。そのすべての人の中には、あなたの苦手なあの人も含まれている。あなたが好きになれない人、あなたを責めたり嫌なことを言ったりする人もすべてその中に含まれているのです。キリストはあなたが苦手だと思うその人のことをも愛してくださり、彼らをも愛するがゆえにあなたと同じようにその人たちのためにも十字架の上で死んでくださったことを覚えつつ、まずあなたがキリストの十字架から受け取る憐れみ、愛、許しが先に救われたあなたを通しても、あなたの苦手な人たち、あなたがなかなか好きになれない人たちのうちにも、その許しが、憐れみがその人たちのうちに届けられ、彼らの心がイエス・キリストを通して変わっていくということを喜びを持って私たちは祈り求めるものとされてまいりましょう。